ポチ。はい、皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン思いのとサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、ここまで全く録音してなかったラジオ番組です。いやー、これね、録音放送を聞いてる人は幸せなのか不幸なのかわからないとは思いますが、さっきまでのグザグザ会話、これね、もうすでに22時13分までやってるんですけど、もうすっかりね、録音するの忘れてて、というわけで今からスタートということで、気を取り直して、このコーナーやっていきたいと思います。まあ本日のお題とかもさっき言っちゃったんで、これはですね、お題のコーナーで聞いちゃってください。録音放送聞いてる人ごめんなさーい。というわけで、始まりました。第、73回レインブーズナイト。なんか同じこと2回目言ってるね。あ、細かいことは金銭といこうか。
もう出ちゃって、もういい。
え、何やいやそう。というわけでですね、今日、アリスさんが、カクカクシカシカの理由で、お休みいただくことになりまして、この二人に、手伝っていただく形となりました。クレファーラディッシュさんでーす。
はい、こんばんは。そして、時が動き出す。クレファーラディッシュでーす。こんばんは。
で、もう一方、シノクさんでーす。
うまいこと言えないけど、よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、本日も最後までお楽しみくださいって、これ何回目言ってるかわからんけど、
きっと気のせいだよ。
そういうことだ。まあ、というわけで、生で、ぐだぐだ会話を聞けたか、あなた。レイブズナイトが始まる前から、聞いてくれてたあなたね。もう、ボーナストラックの、前番ということでね。はい、ラッキーっていうことで、やっちゃってください。まあ、今から本編ですんで、録音放送を聞いていただいてる方にも、楽しんでいただけるように、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、このコーナー。DOL。ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海の中で起こった様々な出来事、公式ニュース、ワールドニューストピックス、普段ではあまり耳にしないような世間を斜めから見た微妙なニュースなんかをお伝えしていくコーナーとなっております。はい、ということで早速行っておきましょう。大航海時代オンラインクルステルスワールドニュース。まず12月20日、基地の不具合と対応状況のお知らせということで、大航海時代オンラインアットウェブベータサービスの大会情報、大回線情報において、候補外情報の一部の投票率の数値に誤りがある、原因の調査と対処を進めております。恐れ入りますが、大回線の候補外の投票率につきましては、ゲーム内またはアットモバイルにてご参照いただけますようお願いいたします。はい、追記としてですね、12月26日に上記不具合につきまして、対処完了いたしました。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますということで、まあ、始まりました、大航海時代オンラインアットウェブの、まあ、ベータサービスですね。こちらでちょっと若干、まあ、候補外の投票の、投票率に誤りがあるという不具合が、まあ、あったみたいなんですが、それはもう治ったみたいでーす。
はい、投票終わってるんじゃないですか。
変なんでしょ、
投票とかは終わってるんじゃないですか。
まあ、終わってるかもしれませんけどね。
20日、間に合わなかったってこと
です。そういうことだ。はい、で、続きまして、12月25日年末年始の大航海時代オンラインアトモバイルのご利用についてということで、年末年始はご利用の携帯電話キャリアによらず回線混雑が発生し、大航海時代オンラインアトモバイルにアクセスしにくくなることが予想されます。アクセスしにくい現象を確認された際には恐れ入りますが、しばらく時間を空けてから再度お試しいただきますよう申し上げます。ご利用のお客様におかれましてはご理解ご協力受けたまわりますようお願い申し上げます。ということでですね、年末年始、そう、なぜか年末年始はものすごい携帯の回線が混雑するんですよ。みんな一斉に明けおめメール送ってるんかな。
多分明けおめメールですよ、みんな。ちょっとずらそうと思うと、またみんなずらそうと思ってる人たちの群れに。
そう。いやー、もうね、あれはね、毎回遅れなかったっていうのが返ってきたりするんですが、 何が困るかっていうのは、誰に送って誰に送れてないんかっていうのが、もうわからんようになることがあるんですよね。
もう数多く送ってるんですね。
そうそうそうそう。もう携帯に登録してあるメールアドレスに、こう、片っ端からね、当たり障りのない明けましておめでとうメールをこう送ってるわけですよ。
明けおめ、明けおめ、明けおめ。
そう。
うち何件か返ってくると。
何件が返ってくるというか、まあ、繋がりませんでしたっていうのが返ってきたり。で、誰に送ったんかもうわからへんねん。
覚えてないよってやる。
いや、覚えてないというか、その誰のが返ってきてるからわからへん。で、まあ、よくあったパターンが、同じメール2通来てたぞ。え、あ、ごめん、みたいな感じね。
あ、また、ね、あの、届いてないとか、聞いてないとか言うよりは。
いいかもしれませんけどね。ただ、ほら、やっぱり、お偉いさんとかに送ったりすることがあるじゃないですか。
ああ。
そういう時にね、そういうことをやらかしちゃいますと、うぼわーなことになってしまうわけですよ。
そうですね。
まあ、年賀状を書けば済む話なんですけどね。
書いたりしないですか？
年賀状ね。年賀状か、いつから書いてないだろうな。
ね、年賀状、年賀状、年賀状、年賀状。
遠いね。
年賀状は25日まで出してくださいね、という CM のお知らせが。
はい。
まあ、そんなの関係ねえ。
あれあれあれ、まあ、学生の頃はね、年賀状で、いかにネタに走るかっていうのに、こう、必死になってたことはあるけどね。
どんなネタを、ちなみに？
例えば、まあ、うさぎ年の頃には、うさぎの耳だけをこう、裏面いっぱいに書いてたりね。
何かわからない。
耳だけこう、2本で出るんですよ。年賀状のこう、下っ側を頭と見出してね。ほんまに耳だけがこう、2本、ベモ、ベモっと。とかね。
すごくシンプルな形の。
すごくシンプルだけど、ああ、うさぎ年だ。そういうことをね、やったりとか。あとはまあ、その、とんでもない年賀状は、私の知り合いが出した、もう、裏面真っ黒の年賀状とかね。
なんだそれは。
ほんまに真っ黒。こう、隅から隅まで綺麗に真っ黒に塗りつぶしてるんですよ。で、表面に、その、私の宛名とだけね。とか、もうそういうの。
ひでえ。何で塗りつぶしてあったんですか。
まあ、そんな年賀状とか、あと、炙り足とかその辺まで考えたけどさ。まあ、やっぱり、そう、忙しくなると、その、ネタをこう作る労力っていうのが、まあ、なくなってくるわけですよ。で、まあ、最近は年賀状は全く書いてないというようなね、その、まあ、プリンターが泣いてるぞっていうような状態にはなってますが。はい、というわけで、正月の話は終わったところで、次の情報、大公開試合オンラインワールドニュース、12月26日、サーバーアップデート情報、ということで、不具合修正ですね。先ほど言いました、大会情報の、大回戦情報の投票率が誤りがあった不具合が修
大丈夫ですか？
風かな？
風ですか？
そんなことはないと思う。うん、そんなことはないと思う。まあ、さっきの不具合が修正されたってことと、昨日追加で、ライブイベント、ニューイヤーイベント in 2008に関する初期の追加。そして、ライブイベント、聖ニコラウス祭に関する初期能の終了となりましたと。はい、まあ、聖ニコラウス祭ですかね。あれね。
やりました？
あれね、去年のクリスマスのオーナメントどこにも使わなかったのよ。
ナム。
どこにも使わなかったのよ。
うんうん。
へこむよね。これどうしようと。
わかった。来年に来て。
そう、来年のクリスマスシーズンにこうオークションでさばこうかなとかって思いつつも。それか、まあ、まあ、やるんならやるでこう、ウルトラクイズの景品として出してしまうとかね。
あ、それもいいかもしれない。
絶対いらねえ。
ある意味罰ゲーム。
そう。
あれっていつでも飾れるんですか？ あの時期だ
と。いや、オーナメントはね、ただのスタックアイテムなんですよ。
終了。
ただのその、使えないスタックアイテムなんですよ。
なぁ。使えない。せめてこう、アイテムでこう、消耗品アイテムでなんかこう、効果とかあったら可愛いですね。
全く効果はございません。
なぁ。
まさに消耗品アイテムの、食えない料理みたいな感じですね。
ひでえ。
まあ、もっと言うたら、ペットがいないのに持ってるペットの餌みたいな感じですね。ご理解いただけますでしょうか。
ご理解いただけました。
そんなアイテムになってます。
そうですか。
いや、私のアパルタメントの貴重なアイテム枠をこう、圧迫してるわけですよ。ビンゴボンゴも。
ビンゴボンゴも。ビンゴボンゴも。全種類。
いや、ビンゴボンゴの仮面ではなくて、その、ビンゴボンゴです。
あ、
使ったらこう、行動力回復できるというビンゴボンゴです。フィリアのビンゴボンゴです。あれがまあ圧迫してるわけですよ。まあそんな話は置いといてと。続きまして、こちらはもうですね、第31回大回戦の投票結果が掲載されております。
はい。
はい、第31回ベネチア軍の攻撃ということで。
で、はい。
まあ順番にやっていきますね。まず、ボレアスサーバー。こちらはですね、攻撃目標、ポルトガル同盟国ダンツヒ。対戦国はベネチア&フランス同盟軍 VS ポルトガル&ネデルランドとなっております。こちら、海戦海域はバルト海、ユトランド半島沖ですね。はい、続きまして、ゼフィロスサーバー。こちらは攻撃目標、フランス同盟国のベイルート。対戦国家はベネチア&イングランド。VS、フランス&、イスパニアですね。で、こちらは、海戦海域は東地中海と黒海。まあ、東地中海が激戦区になりそうだ、なりそうなんですが、東地中海やっぱ、広いからなぁ。
だが広いですね。
はい。無駄に学校なんか広いよね。
港までが大変そうですね。途中真ん中あたりに出ちゃうと。
かといって国会の方で戦うのもなんか微妙なような気もしないわけでもなく。
確かに。
はい、では続きまして、エウロスサーバーですね。こちらはフランス同盟国のアテネ。海戦海域はこちらは東地中海とイオニア海ですね。ですんで、その、国会の方までには行かないみたいです。で、最後に、我らがノドスサーバーですね。こちらは、はい、フランス同盟国のサンアントニオとなりました。
物議を醸し出している。
はい。こちらですね、実はその、投票結果がですね、リオデジャネイロ 6%、サンアントニオ 20%、バンジェルマシンが 1%、バレンバンが 3%、リューベックが 66%、で、生還が 5%。ということで、普通何もなければリューベックが、海戦海域に、対象校になる予定だったんですが、投票期間中にリューベックがイングランド同盟校となったため、攻撃目標は、次戦のサンアントニオが繰り上げとなりました。
だと。あー、またですかという感じなんですけどね、これは。
また落とすかみたいな感じですね。
ちょっとね、これ内情知ってる人間からすると、ちょっともう、怒りをこう通り越してこう、みたいな感じなんですけどね。
まあ、というわけで、その、対象校はですね、サンアントニオです。サンアントニオってどこぞやーっていう人いると思いますが、入校許可、開いてください。で、もしヨーロッパ西部が中心に、まあ、リスボンとかにいる人は、左押して下押す。
左押して下押す。
だから南米、出てくるでしょ？
はい。
で、南米の、なんか、真ん中より右下ぐらいのところ。
リオの先の先って感じですよね。
そう、リオデジャネイルの先の先、サンアントニオ。そこが対象校です。
はい。遠い。
めっちゃ遠い。
すごい遠い。
はい。で、何が地獄かというと、ベネチアはですね、ベネチア同盟校で、クエストを受けないといけないわけですよね。
はい。
はい。この近くのベネチア同盟校ってどこかと言いますと、
はい、カラカスです。はい、
カラカス。誰が行くか
いや、わかんないでしょ。また何か、ね、もう。隣の隣とかでもいろいろ変わるかもしれない。
まあとりあえずカラカスでクエストを受けて、 カイエンヌ、ベルナンブコ、バイヤー、リオジデジャネイロ、ブエノスアイレスまで行かないといけないと。
はぁ、毎日往復。
これふと思うにですね、行くだけに30日ぐらいかからね。
終わったらとりあえずそこの場所に待機して、うん、時間ない人はもう次の日に臨むしかないってい
う。ちなみに、裏情報です、裏情報、ちなみにカラカスは当日ポルトガル PK によって封鎖の予定となっております。
超マフィー
道中も片っ端から、襲撃予告があるとかないとかでということで非常に楽しいことになりそうですね。これは行くしかないでしょう。
もうなんだろう、 この前からなんだろう、あっちのアジアの方がドンパチ治安が悪いことになってましたけど、今度は海戦ですか。
いやー、これはまあ行くしかないでしょう。これはね、
あ、確かに面白いことにはなってますね。
うん、まあそういう裏情報もありので、非常に大変な大回戦になりそうですが、今回、フランスの同盟国サンアントニオとなっております。
はい。
はい、連盟投票はですね、イングランド軍はベネチアに 81% ということで、ごめんなさい、対戦国はですね、ベネチア&イングランド同盟軍 VS、フランス&、イスパニアですね。まあそんなこんなで、まあ今回の大回戦、今年最後の大回戦、非常に大変なことになりそうです。
頑張ってください。
なんか頑張ってくださいってものすごい他人事のような気がするんですが、ところでしのぐさんはですね、どこの国なんですか。
イスパニアなので。
あ、頑張ってくださいじゃねえよなんでそんなに他人事なんだよ。
だってエッチャーさんはベネチアで、
はい、
クレファさんはイングだから、
はい、
クエをもらうだけ大変だなと
今、まあ、そうですね、
私はいいよ、もうジェノバで受けてくるから
ジェノバかよ。
おだってね、
まあなんだろう、なんかやっぱり海戦より楽しそうだよなって、封鎖 VS 封鎖突破戦とかっていうのがね
そうですね、どんなもう取るの方が一斉にそこに集まって
るんですかね。いやー、もうなんでしょう、うん、なんかかなり混沌化してますが、まあこの辺りは気にせずね、うん、はい、いっときましょうか。
なんという殺伐とした泥の中にって感じだけど、まあまあそういう日もありますよ多分。
一応まあジェノバで受けて定期戦で利用インっていうのもあるんですが、まあなんか、うん、いろいろと、まあ、問題もあるくさいっすね。
あるくさい
っ
すか。
はい、では、続きまして、まあ、大回戦の投票結果はこんなところにしておきます。で、あとですね、1月2日水曜日の定期メンテナンスに関するお知らせということで、定期年メンテナンス前に実施しております、紹介の自動解散、召喚の募集処理、及び公式サイトのランキングの更新につきましてお知らせいたします。2008年1月2日水曜日の定期メンテナンスに限り、紹介からの自動脱会条件の適用、紹介の自動解散条件の適用、紹介代表権の自動、兼任条件の適用、公式サイトのランキング更新を休止させていただきます。メンテナンス終了後に紹介の自動解散、紹介の募集は発生しません。そしてメンテナンス実施日に、公式サイトのランキングの更新はございません。ということでですね、まあ年末忙しい時期に召喚の解散なんかやられるとえらいことになりますから、まあ召喚の没収、召喚の自動解散とは、まあこれは忙しい時期にっていうのもあるとは思うんですが、まあプラスそのメンテナンスとか、まあスケジュールの関係でしょうね。これはないみたいですね。
ああ、な
るほど。はい。で、一応2007年度の最終更新日は12月26日水曜日となります。そして2008年度の初回更新日は、1月の9日水曜日という形になるみたいですね。はい、あらかじめご了承いただきますとともにお間違いの内容をよろしくお願いいたします。ということですね。 そして、当期休業期間中のメールサポート業務、ファンサイト登録審査業務の一時休止のお知らせということで、誠に勝手ながら下記の、当期休業期間中はメールによるサポート業務及びファンサイトの登録審査業務を休止させていただきます。恐れ入りますがあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げますということで、12月の29日から1月の6日まで、こちらはメールサポート、ファンサイトの登録審査業務は休止となります。ただ、ゲームマスターサポートは上記休業期間中も平常通り稼働しております。
おーおー、頑張ってくれてるんですね。
で、ファンサイトの登録申請は、上記休業期間中も受付いたします。登録申請は受け付けるけど審査はやらないって感じですね。はいですね。まあ GM のサポートがやってくれるっていうのはすごい頑張ってるねとかって思いつつも、
こう振り返ってみるといろいろいっぱい聖書を休みした分もという感じでいっぱいあったですね。
ですね。はい、というわけでだいぶ進みましたが、続きまして、大公開ジャオンラインのトピックスですね。ライブイベントニューイヤーイベント in 2008の開催決定ということで、ニューイヤーイベント in 2008、新年の到来を祝い、恒例のニューイヤーイベントを開催します。今回は各国本拠地に加えてインドの都市カリカットにも公開者の皆さんのおもてなしする住民たちが登場します。2008年の初公開にこれらの7都市を巡るツアーを組んでみてはいかがでしょうか。住人たちからニューイヤーボックスやニューイヤーロットでいたアイテムもプレゼントしてもらえますよですね。はい、そんな感じとなっております。でも、まあ、あとはまあネットカフェの公認カフェ情報更新、オンラインショッピングとか、その後はトピックスは変わりなくって感じですね。はい、そして、まあ我ら先週1週間って何をしてたかっていうのがございまして、いやー、
う
ん、まあ私はそのラジオをお休みしたのもありまして、舞台の本番とかがありました。
はい。
いやーもう、うん、体力が限界、体力の限界だぜ。
家帰ってバターン。
そういうことだ。で、言い訳にしかならないが、そういうのがあって、前回の休みの告知をすっかり忘れてたというね。すっかり忘れてたという、こう、非常に、こう、ひどいことをやっちゃったわけですよ。
もう、楽しみにしてた人が、あれ？あれ？
あれ？今日ないの？とかって言われてね。ないの？とかって、この前、こう、レイブンズを聞くために早めに戻ってきたけど、なかったとかって言ってくれる方がいらっしゃいまして。
おぉ、おぉ、お
ぉ。ほんまにすいませんって感じですね。
よう反省。
よう反省。まあ、今年の懺悔ということで。
はい。
本当に申し訳ございませんでした。反省の色が見えない？そんなこと言うなよ。な？今日の約束だぜ。
反省の色って何色かな？
反省の色はね、うん、俺の中では何色やろうな、うん、
ピンク色。
随分とエロティックな色ですね、いや、ピンク色の反省をしてくれたら、まあ私は許しちゃうかもね。
おー、
そうは思わないかい？いた。
ちょっとスミレ色とか紫っぽいの。
ああ、俺的には茶色かな。
茶色。
だって猿が反省ってポーズしてるポーズ、ー猿茶色じゃないですか。で、そうです、そうです。いや、そんなことはどうでもいいってか。
いやいや。猿といえば、温泉に入ってヘッドホン聞いてる。ウォークマン、あの時はウォークマンかな。そんな画像が。浮かんでくるんですけどね。
まあ、あれですね。じゃあちょっと順々に聞いていきますけど、クレバさんとかは先週どんなことしてました？
先週って言うと、何やってたっけなぁ。あー、そうですね。軍人なのに、なぜか金稼ぎに没頭してました。
ほう。
いや、ちょっとですね、こう、いろいろあってですね、全財産が半分ぐらいになってたんですよ。
うん。
あ、なんで、で、まあ、で、本当は、ちょっとこう、まあ、ちょっとこう、カリブあたりに行って、いろいろこう、レベルで、回線レベルでも上げようかなと思ってたんですけど、こう、なんかこう、ダイヤの相場とかが素敵な感じでいい、いい価格だったんで、なんか、いつの間にかダイヤを運んでるぜ、べへいみたいな感じで。
おう。
まあ、やっとこう、半分の2ぐらいに回復しましたかな。おかげさま
で。ちなみに、ゼンザイさんっていうのは、いかほどでした？
え？400M ぐらいかな。
あのね、
はい、
ぜんざいさんの半分でも、俺のぜんざいさんの倍以上あるんですけど、それは一体どういう。
え、それはピザパワーですよ、モケケピロピロ入りの。
あモケケピロピロ入り。
そうです。モケケピロピロです。モケケピロピロ食べれば、多分、お金が貯まるかもしれない。
そんなに貯まると嬉しいよ、嬉しいよ。まあ、あれですね、私もですね、そのゴードンの借金返すキャンペーンをやってるんですが、いまだに、私の目の前に来て、ゴードンの借金返せって言ってる人が今のところいません。今のところいません。損失額が今のところゼロです。
いやー、私もこう言おうかなと思ったんですけど、
はい、
イングランドイベントまだ進んでね。
あ、なるほどね。まあ、期限は今年いっぱいっていうことで、まあ、一旦どれだけ、まあ、一応イングランドのイベントをこなしてゴードンにお金を貸して、返してもらってないと、自国申告した方にゴードンの借金を私が代わりに返済するという形の企画になっております。まあ、ちなみに、私の目の前で、売っていただけないと、効果はございませんので、テルとかでいただいても、それは効果はございませんので、あらかじめご了承くださーい。はい。というわけでですね、まあ、そんな感じで、あとは、白くさんはどんなことをやってました？
ひたすら、金庫駅。
え？
金を積んでは売って、積んでは召喚へ。
金ですか？
金ですね。
ゴールドですか？
はい。
光ってますか？
光ってますね。お金が、っていうわけではないんですけど、
はい。
貴金属取引を、ちょっと、ちゃんと使えるように開けようと思ってですね、今。でも途中でもうそれに専念するのに飽きちゃいまして。
ああ。
貿易しながらじゃないか。つまんない。ひたすら往復じゃつまんないっていう。
なるほどね。
やっと初になりました。
ところでしのぐさん、
はい、
しのぐさんって純商人ですか？
いえ、違います。もともとは冒険人だったんですけど。
あー、クレファさんは商人もや、商人とか得意ですか？
私はほら一応ピザ屋なんで食い物屋ですよ、商人ですよ。
ちょっと私が持ってる取引スキルで、儲ける方法を教えてください。
え、どんなスキル
を？食料品取引。
うん。
織物取引。
うんうん。
鉱石取引。
うん。
工業品取引。
うん。以上？
以上？
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 以上？私が持って、じゃあ対抗して、持っている取引スキル。食料品取引。
ほう。
調味料取引。
ほう。
酒類取引。
ほう。
香辛料取引。
うん。
家畜取引。
うん。
以上。
いや、香辛料取引儲かるじゃないですか。
うん。じゃあ、香辛料取引は料理のためにあるんですよ。
あ、なるほどね。
うん。っていうか、よく考えてみてください。全部食べれるものしか取引持っていません。
わーお。
わーお。
ちなみに、嗜好品取引を取っていないのは、あれは、うん、タバコとか入ってるんで食べれないんで取ってません。
あ、ちなみにチャットルームで織物があるならベルベットを南米に持っていくとかっていうあれが意見がいただいてますが、ジェノバのベルベットは私そのまま召喚に突っ込んでおります。そしたら、結構な値段で売れます。
あ、なんかジャカルタでマスケルユリとか書いてありますよ。
まあ、このスキルじゃやっぱり儲かるのが難しいのかなとかって思いつつも、お金稼ぎ用になんか一個スキル取っといた方がいいのかなって思いつつも、まあ、特に金稼ぎなんか気にしてないんで、まあ、気にしない方向で。
はい。
はい、というわけでですね、その、ま、微妙な、微妙なニュースコーナーっていうのを、ま、先やっときますね。
微妙なニュースコーナー、はい。
はい、まあ、私の、船でもあります、フランダースガレー。
はい。
まあ、それにちなんだネタということで、欧州では負け犬の死？日本人はなぜフランダースの犬に共感するのか？
ああ。
ベルギーですね。
ベルギーのですね。
はい、ベルギー北部フランドル、かっこ英名フランダース地方在住の、ベルギー人映画監督がクリスマスにちなんだ悲運の物語として日本で知られるフランダースの犬を検証するドキュメンタリー映画を、作成した。物語の主人公ネロと中堅パトラッシュがクリスマスイブの夜に力尽きたアントワープの大聖堂で27日に上映される。映画のタイトルはパトラッシュで、監督はディディエ・ボルカルートさん、過去36歳。制作のきっかけは大聖堂でルーベンスの絵を見上げ涙を流す日本人の姿を見たことだったという。物語では画家を夢見る少年ネロが放火の濡れ衣を着せられて村を追われ、吹雪の中をさまよった挙句、一度見たかったこの絵を目にする。そして誰を恨むこともなく中堅と共に天に召される。原作は、英国人作家ビーダが、1870年代に書いたが、欧州では物語は負け犬の死、ポルカ、かっこポルカールトさんとしか映らず評価されることはなかった。米国では過去5回映画化されているが、いずれもハッピーエンドに書き換えられた。悲しい結末の原作がなぜ日本でのみ共感を集めたのか、その長く謎とされてた、長く謎とされてきた。ボルカールトさんは3年をかけ謎の解明に試みた。資料発掘や世界6カ国で計100人を超えるインタビューで浮かび上がったのは、日本人の心に潜む滅びの美学だった。ということでですね、プロデューサーの、アンバンディーレン、ディーン・デレンさんは、日本人は、真偽や友情のために敗北や挫折を受け入れることに、ある種の遂行さを見出す。ネロの死に方はまさに日本人の価値観を体現するもの、と結論つけた。
つけた。
ですね。
はい。
まあ、フランダースの犬ね、うん。
私あれ昔とっても嫌いだったんですよ。もうほら主人公があまりにもかわいそうすぎて、
なんだろう、ね、
あまりにしても報われなすぎだろうみたいな感じで、
まあ、ただ負け犬の死って言うたらこれがあったらもうほんまに身も蓋もないような気もしないでもないですけどね。
まあそうなんですけど、ね、救いがない。
まあでも、俺、これ自身ね、フランダースの犬っていうのが、まあ、日本だけで評価されてるっていうのも、やっぱり初耳なんですよ。
うんうん、
あんだけ、ほら、いろんなところで、なんで、世界中に、まあ、有名な話なのかな、とかって思いつつもね。
そうですよね。うん、日本だと、本当にいろいろな媒体っていう感じに行って。
ある種、そのフランダースの犬が有名だったのはアニメがあったから、なのかもしれないですけどね。まあ、その辺は日本の文化ってところかな。
逆です。
やっぱり温度差、うん、日本と海外での温度差ってところかな、ほら日本ではよくさ、人をかばって死んだりとかさ、そういう話があるけど、海外のアニメとかって、アニメというか海外の映画とかってそういうのってあんまり見ないよね。
確かに
他人をかばって死ぬとか
あんまり、そんな、美しい感じの話はないかも。
うん。例えばさ、ここは俺に任せて先に行けとかさ。あんまないやん。
ん？なんか戦争ものとかだと、ちらほら。
ああ、まあそうやね。戦争ものとかだとちらほらあるかもしれんね。 でもそこでの、感情が日本人と外国人では違うんかな。例えばその、ここを任せては俺に任せ先に行けとかって言ったら日本人だったらその任せてって言ったやつがかっこええって思うかもしれへんけど、まあ場所によっては何無駄死にしてんねんってそんなところで死ぬやつかっこ悪いっていうような感情になるかもしれないよ。
昔ですね、学校の時にちょっとアメリカに行ったことがあったんですけど、
はいはいはい、
同じ番組を一緒に見てても笑うところが全然違うんですよね。
あー、なるほどね。
でちょっと自分がってこうちょっと切なくなってると隣で笑ってたりして、ここ笑うところなんだっていう。
なるほどね。
やっぱ感覚的に なんだろう、普段のあれですかね、生活のでもちょっとずつ違う感じなんですかね。
なるほどね。まあやっぱりその日本と外国の価値観の違いっていうのは大きいものがございまして、まあ最近聞いた話だったらさ、はい、クリスマスツリーってあるやん。
あ、ありますね。
あります。
クリスマス。
そう、アメリカとかではその宗教のまあ差別とかそういうのをなくそうっていうのをメインでやってるところがあったりしてさ、クリスマスツリーと呼ぶのか、まあ例えばその駅とかまあそのでっかいデパートとかそのまあまた市とかが町とかがこうでっかいクリスマスツリーを建てたりするじゃないですか。日本でもあるじゃないですか。京都の駅ビルにでっかいクリスマスツリーとかね。そのなんか人が集まるようなところにバカでかいクリスマスツリーを建てたっていうの、イルミネーションすんごいイルミネーションして綺麗だなーっていうのあるじゃないですか。それをその外国ではクリスマスツリーと呼ぶべきか、ただのツリーと呼ぶべきかで、その、揉めてるところがあったみたいなんですよ。日本人にとってはどうでもいい話じゃないですか。
綺麗ならいい。
そうそうそう、電飾で飾られたでっかいツリーがピカピカ開って、うわぁ、めっちゃ綺麗って感じじゃないですか。でもアメリカだったら、そのクリスマスツリーは、キリスト教の名前や、とか、クリスマスって名称は使ったらあかん、普通のツリーにしろ、とか、そういうね、いろいろとこう、まあ、揉め事ってほどでもないんですけどね。そういうのが起こるようなこととかもあったりするんですよ。まあ、それもやっぱり日本の祭り好き根性と、あとまあそうじゃない、ちゃんとした宗教とかそのあたりをきっちりあれしてる地域と、まあそのあたりの温度差っていうのもあるんかもしれませんね。
難しい話ではありますけどね。
あちらが立てればこちらが立たず。
そう。
あれですよ、人間なんてそういうものなんです。
そんなもんやろうな、やっぱり価値観の違いっていうのは、
いや、それこそほら、なんだろう、こう価値観の違いイコール歴史の違いですからね。どっちかというと。
そうだね。
まあ難しい話ですよ、こればっかりは。
はい、というわけで、まあ微妙なニュースコーナー。
本当にこうちょっとこう考えさせられる微妙なニュースでございました。
いやまあフランダースつながりなんですけどね。
まあね。
フランダースつながりなんですけどね。うん。はい、まあそんな感じでございました。で、なんかそれプラスアルファのニュースというかなんとね、なんというかね。
はいはいはい。
いや、特に面白いニュースがないんですよ、ここまた。
ないんですか。熱動するわけにもいかず。
そうそうそうそう。うん、まあ、というわけでなんか微妙な話とかがありましたら、あとだ。その、今 IRC に話題に上がってますが、インディペンデンスデーかな？インディペンデンスデーだったっけ？なんか、その、宇宙船に、最後特攻するやつ。
え？
インディペンデンスデーは、インディペンデンスデーで合ってたかな？最後ね、じいさんが、宇宙船に向かって、 あの特攻するんですよ。
おじいさんが？
そう。
特攻。
UFO が世界各国にこう出現して、なんやろ、最後その敵の母艦を倒すためにおじいさんがこうおじいさんが戦闘機に乗って特攻するんですよ、最後の最後の最後にね、っていうような話があったりとか。あ、確かにこれ聞くと自己犠牲の、あとはあれやね、ディープインパクトやったかな。
ディープインパクトは、あの、隕石落ちてくるやつですよね。
なんか隕石系のやつが2つあったやろ、確か。どっちかが、宇宙船核抱えて、その隕石の中に突っ込むねん。どっちだったっけなあ、アルマゲドンとディープインパクト2つあってん、と確か同時期。
アルマゲドンが爆発させて、ディープインパクトは落ちてきて高波に飲まれちゃうみたいな。
そうそうそう。でディープインパクトの方が確かね、最後一応なんか隕石の中に核抱えて突っ込むけど片方の破片が折ってしまうっていうのよね。うん、
あの、なんだろう、それをやってたキャスターのお姉さんが見ながらお父さんとみたいな。
そう、確か、うん、まあそういう、うん、まあこれディープインパクトとアルマゲドンね、いろいろとこう、うん、あのディープインパクトが1998年の夏やね。アルマゲドンがその後の冬に公開された。まあどっちもアメリカ映画。私はちょっとアルマゲドンの方見てないんですよね。
うん、私もアルマゲドン見てないですね。あのテレビだの方だけ。
ああ、なるほど。
まあ、ディープインパクトは見に行った覚えがあります。ディープインパクトって言うと馬ですか。
馬かよ
何枚だっけ。
確かにそっちのあれも俺的にはありだとは思うが、
うん、
うん。まあそんなこんなでやっぱりまあ自己犠牲のディープインパクトとかの最後なんか非常に泣ける話ではございますが、まあでもそれが、あの、外国人の方にとってはどうなんかなとかって思いつつも、
うん。ああいうのって泣いちゃったりはしないのかな。
わからん。
日本人だと、ま、こう、後ろでズズズズとか、こんな音がしてくる感じなんですよ。
わからんなぁ。はい、というわけで、DOL ヘッドラインのコーナーでした。はい、全然ヘッドラインしてないのは気にしないでください。
いや、そんな日もあります。はい。
いや、そんな日というかもう毎回そのような気はしないでもないですが。
むしろ、塩です。
塩です。
ご了承ください。
何にご了承するんだよ。はい、とか思いつつも、本日のお題のコーナーに行ってみたいと思います。はい、
はい、
その前にですね、
はい、
あれだあれ、今日ね、今日こう、某ニコニコ動画をですね、ふと見てたら、
はい、
すごい、こう、曲というか、あれがございまして。なんか、一時期話題になった、もってけセーラー服って歌あるじゃないですか、ニコ、ラキスタかなんかの、
うん、オープニングですね。
そう、あれが、なんか、ジャムプロジェクトが歌ったっていうのがあんねん。
歌っちゃったんですか。
ジャムプロジェクトが歌っちゃいましたよ、もってけセーラー服を。
え、本物がね。
本物ですよ。
ったんだな。やっぱり、なんか熱血な感じ。
熱血な感じですね。
うん、
はい、というわけで、中間のところに来て、久しぶりに聞いてもらいましょう。ジャムプロジェクトのジャムが持ってったセーラー服。
うん、
あれ、流れない。
流れません。
はい。
あれ？
あれよ？
三センチそれプリってことかい超ラッピングがセーフダフリってことない、うん、頑張っちゃやっちゃっちゃそんどんガーチャリリースよ汗汗乗ってきていたいんだりプリーなんかね、なんかね愛してるあれ一個間違ってる悩みもおてつも美味しいもどんでっかあいつを褒めるからだっていわゆる普通の俺やのんこ驚いた私だけどんこそ針金おかわりだ
いやーこの曲ダウンロードできるので7キロ強いんだよみんなで知ってっかい
バンバン応援ラン別件チェリーパイバンバン歓迎会ブンカウンセンセーション存在感テンテンションワンステップつけて抜けましたもうでも俺に隠していた持っている受け最後に笑っちゃう私のハートセーラー服だからです結論月曜日なのに機嫌悪いのどうするよ夏服が生きるのです可愛い接近シャンピーするまでって躊躇だ頑張って生きて明るいなりフリーまだ内緒にしといてリンに構えろ用心棒通信棒上昇で玉砕
踏んでったあいつにこれで見
たい大みそ地雷グロリーヘン
絶対全容疑者
騙し罪が俺らにならなら
もう戻って
レッツゴー爆心で
やらんそうなんです
What's up テンテンションワー喪失感
人間
アルバイト探したら見つかってどうでも人生はやってみな新規に狙っちゃうのは私の挑戦セーラー服着替えても私週末は同僚しないせいなんてありきたりシェイク服は簡単よ楽ちんフリーソーク3名抱きついて我慢だピュー胸ドッキング
はい、というわけで、中途半端なところですが、ジャムプロジェクトの、ジャムが持ってったセーラー服でした。え？
今飲み物を飲んでむせたびしてました。意外に可愛かったですね。
いやいやいや、結構暑いじゃないですか。
あ、まあ、それ暑いけど。
はい、というわけで、そんな感じの曲もございました。はい、というわけで曲紹介も終わったところで、本日のお題のコーナーでーす。はい、はい、本日のお題は、今年も残すところあとわずか。今日のお題は、そう、年末にちなんだお題でございます。今年の懺悔室、今年やっちゃったこと、反省すべきこと、エトセトラエトセトラ、年もくれ、これを機会にばっちゃけちゃってください。というわけで、匿名でも OK です。大公開リアルトラルズ、まあネタからマジ話まで幅広く募集しております。すっぱり懺悔して、もう今年のやつはもうなんでしょう、あれあれあれ、旅はなんとかって言うじゃないですか。
え、
旅は道連れ、旅先の、なんか恥はなんたら、
あ、旅の恥は書き捨てよ。
そう、 旅の、恥は、吐き捨て、
吐き捨て
。
うん。恥かいちゃっても、吐き捨てちゃえ。
はい、まあ、ということでですね、今年の懺悔室ということで、まあ、ぶちゃけちゃってください。ちなみに途中から聞いている方のために、この、どこにその、ぶっちゃければいいのかっていう、わけで、どこにぶっちゃければいいのかっていうのですが、あれですね、なんだっけ、レイヴンズナイトの掲示板ですね、レイヴンズナイトで検索していただきますと、こちらの掲示板が出てきまーす。はい、レイヴンズナイトで検索していただきますと、掲示板が出てきますね。そちらの本日のお題のコーナー、レイヴンズナイト第73回放送のお題のところに、やっちゃったことを書いちゃってください。ちなみに、ふは、レイヴンズナイトの部は、ふに点々です。はい、というわけで、早速来てるやつをガツンガツン読んでいきたいと思います。
はい。
はい、まず、エウロスの公開者さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一つ目は、すいません。今年はクリスマスプレゼントを考えていたのですが、結局できませんでした。渡すつもりだった方、本当にごめんなさい。はい、二つ目は、自分自身の区切りとして複数あるアカウントの中、一つを課金停止することにしました。ですが、このことをわざわざメールで知らせてもいいものなのか、自分の場合長文になりすぎるので迷ってしまい、結局送らないでおこうと思い、代わりにこのことをここに書いてメールを送らなかったこと。で、三つ目は、HR さんへ、多分名前でバレバレだとは思いますが、HR さんが忙しい時に、二つ返事でラジオに出たいですと言ったものはいいものの、未だにスカイプに繋げられてないことです。四つ目は皆さん、本当にすいません！
一体何を？
わかんない。まあ、クリスマスプレゼントね、私もクリスマスなんか企画を考えるとかって言いつつ何も考えてなかったからね、ほんまにごめんなさい。まあ、あとは、その、アカウント、複数あるアカウントのうち、一個を停止するって言うんでしたら、まあ、それはどうなんでしょうね。まあ、そのアカウントしか知らない人にはメールとかあげといてもええんかなとかって思いつつも、セカンドキャラとして定着してるキャラを止めるって言うんでしたら、全く問題ないような気はしますけどね。うん。だから、それは、ですね、そのキャラとして完全にキャラが確立してるんだったらちょっとあれかもしれませんが、まあ一緒に連れてるその俗に言う福岡キャラとかって言うんでしたらメールとか出さずにも問題なかったような気がしますけどね。
大丈夫そうですよね。
うん。で、ラジオの、スカイプに繋げられてないことなんですが、いやー、これに関してはもう慌てず騒がずゆっくりと、レイヴンズナイトが終わる前に、終わりが来る前に出ていただければ問題ないことだとは思いますよ。これは謝る必要なんか全くないと思います。で、皆さん本当にすいません。何がすいませんなのかわかんねえよばーんみたいな感じ。いやー、でもまあ、あれだぜ。うん。なんだろう、謝れる人は、いい人だぜ。
謝ることをしてるってことですよね。
そう。ただ、何もなく謝るのは、気が弱い人にとらわれがちになるかもしれない。ちゃんと悪いことしたなと思う気持ちの上で、すいませんって言える人は、ものすごいいい人だ。うん。だから、なんだろう。まあ、自分に自信を持っていきましょう。そうは思わないかい？誰も、え？何が何？
いや、思います。
誰も責めはしませんよ。 ちょっとやそっとの水ぐらいね、そうは思わないかい。
みんな心が広いよ。
特に俺は海のように心が広い人間だぜ。具体的にはまあイオニア海ぐらい
狭、
今ボソッと狭って言ったよね。
いや
それはもっと大きな声で言ってくれてもいいんだぜ。
一応ちゃんとハリセンにツッコミを入れていただいたので。
はい。はーい。では、おいだ。では、続きまして、バイトの1号さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど、紹介麺にいただいたマグロを、調理出荷で燃やしてしまいました。すいません。当然のことながら燃やすつもりになってなかったんです。
これはワシントンのごとく
です、ね、あるあるあるある。
正直に報告をなさずのもよろしいかと。
まあ、でも調理出荷はね、仕方ないっすよ。そうは思わないかい？
思う。
うん。
調理出荷はね、
調理出荷はね。
ちなみにこれ、こう知ってる人かもしれないけど、豆知識。
え？待って。
うん、いや、知ってる人もいるかもしれないけど、ちょっとした豆知識。調理出荷は、作る料理のレベル、プラス2だと、調理出荷しません。
はい。
そうなのか。
そう、だから、マグロだったら、マグロステーキはレベル10なので、レベル12だったら、調理出荷しません。意外にこれ知らない人もいるんで。
そう、意外にいるんですよ。俺知ってますけどね。
私知らなかった。
うん。
じゃあ、バイトの1号くんはこれで、今後は燃やすことなく。
そうそう、頑張って。
まあ今はその自分の巣のレベルでそれが作れるんでしたら、ベルベットのリボンと、あと副官でブーストしてればプラス2できますから。ちなみに私がやっちゃったのはですね、昔ね、調理の修行をしてた時に、あれを作ってたんですよ。ね、だっけ、羊肉、
うんうん、ラム、
なんだったっけあれ、
ジンギスカンとか。
いや、なんかのワイン煮込み、羊肉のワイン煮込みやったかな。
あ、鶏肉のワイン煮込みでさ、それって羊肉の、羊の肉じゃないかな、確か。
そう、それで、材料が確か、ローズマリーと、
あ、そうそう、
羊肉と、
ワイン
なんですよね、確か。
うんうん、
で、バレンシアでこう、ローズマリーをね、みんなに頭下げて、すいません、ローズマリーぐらいいくらで売ってくださいっていう、もう昔ながらのシャウトですわ。
はいはい。
やったわけですよ。で、ローズマリーで大量にこう、じゃあバレンシアでローズマリーを大量に仕入れて、ボルドーに持って行って、
うんうん。
で、ボルドーで、まあ、当時まだブーメランの時代でしたからね。ブーメランをしながら羊肉とワインを積み込みつつ、こう、生産してたわけですよ。で、当然、ランクが足りないわけですが、燃えて、ローズマリー、ボーン、あーみたいな感じでさ。
あれ、あるあるある、ありすぎて困るね。
ローズマリーのみ、こう、大量に、あーみ
たいな。あと、こう、魚を釣って、こう、料理してると、マグロだけ燃えていくという謎現象とかね。
そう、うん。
ありすぎて困る。で、ちょっと今、ゲーム画面の方見たら、ウィンニューさんからですね、中上出荷はどうにかならんのって言われてるんですけど、私、中層持ってないので、知らないので、誰かパス。
え、中層でも出荷するんですか？
それは俺、初耳っすね。でも、中層だと出荷は。
いいんですかね？私、ちょっと、調理と工芸しか持ってないんで、全然わかんないんですよ、他の生産スキルは。
いや、でも中層はね、俺もずっと海の上で修行してたけど、あ、ランク上がって鉄鉱石とかは全然しなくなったな。
やっぱあるのかな、そういう、
あの鉄鉱石とかそういうのを叩いてる最中は出荷とかは特にしないですけど、まあ今はランク上がってるんかからかもしれませんけどね、うん、ただそのそういう注意すればいい出荷は OK なんですが、香辛料を運んでる際にね燃え出すのはどうにかしてほしいね。
ガクガクブルブル。ちなみに私の出荷は全員確か防寒を覚えるはずですね。
わお、
うん、エルナ君と、エルナ君とランスロット君とシルビアさんと、うん、あとソニアさんかな。
あー、なるほど、う
ん、まあ、いや、あのこうたまたまこう副官をこう集めてみたらいつの間にかこう、うん、全員防寒を持ってきたみたいな感じ。
あー、なるほどね。まあでも防火はやっぱり欲しいっちゃ欲しいっすね。
あ、防火はいいですよ。こうね、防火し、うん、あのなシルピアが防あの出荷を見に防ぎましたとか言われて、グッジョーブ。
あ
ー、結構防いでくれますよね。たまに大ポカをやらかすけど。
まあなんだろう。燃え火事だけはね、ほんま怖いね。
ちょっとね、火事は怖いですよ。実はさっき、カリブでマグロが4匹ぐらい超えて、処方なんですけどね、今私。
わお、うん。はい、では続きまして、プイニョさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
包丁裁判にいろいろ投稿したように、たくさんありすぎて、覚えてませんでした。これは、あれかな？懺悔することがいっぱいありすぎて覚えてないってことかね？まあ、でも、覚えてないってことはそんなに大したことないんだと思いますよ、個人的に。そうは思わないかい？
やらかしちゃったら忘れられませんからね。
そうそうそうそう、ほんまに辛いってことは。だから私なんかその懺悔なんか、懺悔というか今年なんかやらかしたこと、覚えてないなぁ。
あれ？
いや、まあその最近そのやらかしたそのクリスマスのその告知忘れを、があったためにこのネタが思いついたわけですから、今日のお題がなんつー適当な、あ、謝っとこう、適当にレイブンズナイトしてすみません。だがそれがいい。
だがそれがいい。
自分で言ったら世話ならんわ。まあということで、覚えてない程度のその悪いこととかだったら全く気にする必要はないと思います。
思います。
あの女性陣お二人も納得していただいたみたいですので、問題ないです。終了。
はい、
ただし自分が覚えてないなくても他の人が覚えてることはあるかもしれねえ。もしそういう他の覚えてる人がそういうことを言ってたら素直に謝るのだ。
謝るのだ。
スーパー用心棒との約束だぜ。
約束だ。なんとなく言ってきたことだけ、はい、
では続きまして、リスボンのテロリストこと重信隆子の父さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お世話になっております重信の父です。懺悔は、数えきれないぐらいありそうですが、直近のものから一つ。本年3回目で色がつきました。
おめでとうございます。
思い起こせば1回目、今年の春、確かウルフェルさんとヌノさんのラスパーからカーブをバルシャで5往復の企画に乱入した時に誤ってバルシャを嫌いで一発ゴーチン即色で、ね、リスボンに帰るまで追い回されてました。はい、2回目は第3回ウルトラクイズの最中に田沢から遊びに来ている人々が色になっているのを見て、俺も色をつけて目指したいという理由で軍曹を港の外に呼び出し撃沈して茜で戻りました。
告白だー。
自分じゃねえ、自分がやったんじゃねえか。
ああ。
はい、そして3回目、開示を始めてそこそこできるようになったので、10月にお邪魔した際にご指導ありがとうございました。 紹介の人に PKK してみないと誘われたので PKK などとやってみることに。抽選日を取るために、滞在している安保から出港してから大砲を積んでねーと気がつき、急いで戻ってから再び港へ。何やら交戦中。おお PKK かにゃーと思ったら、シゲは入っちゃダメとの警告。ぼーっとそのまま入った瞬間、上納品ゲット !PK してたんですね。そのままおやけになってそのままついて回ってました。悪名が上がる上がる。その後ノリと勢いで、現英国議長艦隊と戦ったり、ジャカルタで封鎖されたりしてます。そして、そこで思いついたのがこの企画。ジャカルタ青ゾーン滑り台クイズ。問題を間違えるために、砲を上げ下げし、最終的に青ゾーンからはみ出すと PK に食われてしまうという、水亀さんのラジオにこの企画を持ちかけましたが、HR さんの企画どないだ ?HR さん、この企画どないだ。いやその、食われたくない。いや、俺は、全力で抵抗するぜ。全力で抵抗するぜ。なっちゃって。
確かこのジャカルタ、封鎖されてた時がですね、
はいはいはい、
ビンタジー放送中に封鎖されててですね。
あ、なるほどね。
ビンタジー聞いてくださいって、それでも言い回ってたっていう本性だったんですけど、シンケさん
を。なるほど。
新しい、視聴者の開拓を言ってましたね。
なるほどね。
皆さんにお小遣いをください。
いやでもね、アカネはね、俺も何度か色音にはなったことありますけど。
おー、そうだったんですか。
はい、私の場合は全て事故ですよ。事故ですよ。本当に事故ですよ。
何回も言うところが怪しい。
本当かな。ワクチンかワクチンか。
まあ知ってる人はいっぱいとおりますが、1回目はまあ開示中、船が、船がこう寝落ちしたんで、
うんうん、
私一人で、そこで4人で開示してる人がいたんですよね。4人艦隊組んで。で、そこにまあネタで、笑いの海賊 HR 参上とかって一人で言ってって、当然、4対1でフルボッコにされて、チキシを覚えてやがれって去っていくつもりが、
はい、
沈めちゃいました。全員やっちゃいました。
はい。
はい。で、イロネですね。それがまあ1回。
1回、なるほど。
で、ビッキー・ジントック。
うん、はい、ジントックさんね。
はい。ジントックさんに、ネタで戦闘を仕掛け。
うん。
で、白兵に持ち込んで、負けるつもりが。
うん、はい。
ラムがついてました。
あー。
うっすー、パパパー、戦闘に勝利しました。あーみたいな。そう、白兵に入って、負けるつもりが、刺しちゃった、刺し殺しちゃった。
白兵前に。
という、私の場合は、事故ですよ、うん。まさに事故です。事故です、事故。事故、事故。
悲しい事故でした。
事故です。あと、なんか色ねになった記憶あるけど、まあ、もう一個色ねになったのは、あれですね。カリカット事変ですね。
ほうほう、カリカット。
カリカット事件。私がフランダースガレーでやってる、開示してるときに、カリカットで、私のフランダースガレーをバカにするやつがいたんですよ。
お
ぉ。その当時、戦闘用ガレオンに乗ってる方でですね。そんなフランダースガレーなんか俺負けるかっていうような、した人がいまして。で、まあ当然、カリカットでは開示、カリカットの方の危険海域では模擬戦はできません。で、そんなに自信があるんだったら、俺が戦闘仕掛けて戦闘しよう。ね。だから、そっちが勝ったら、バンバンザイ。俺が勝ったら、俺が色根になってしまうけど、
うんうん、
そっちは腕に自信があるし、俺に勝てるんやろ。で、俺はまあ最低耐久のフランダースガレー。向こうは耐久ほぼマックスの、戦闘用ガレオン。まあ、当然俺もまあ負ける、まあ、ほとんど負けるかなと思ってやったんですが、勝っちゃいました。 で、見事アカネーム、
ね、
でその直後、ポルトガルがポルトガル人を襲ってたんで、ポルトガルの PK 艦隊にボッコにされました。
あ
という、まあ、エピソードですね。ぐらいですね、色根になったのは。うん、私それぐらいだ。
おー、人に歴史ありですね。
事故ですよ、事故でしょ、事故でしょ、事故でしょ、ほんまに事故でしょ。うん。そういうこと。
まあまあ。
まあ、この企画に関しましては、話進めさせてください。はい、では次行ってみたいと思います。
はい。
ウェリアさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブログの更新が遅いことかな。Z サバロンドン祭りもまだ更新してないです。すいません、それは俺もでーす。ブログの更新今年に入ってめっきり更新してません。なんかネタがあったら更新はしようとはしてるんですが、うん、時間がないという理由をこうばっか縦に取って、更新しないというね、すごいよ。古けたことやってますんで、ぜひ釘を刺してください。そういうことだ。
はい。
ウィリアさん、私と一緒に謝っておきましょう。うん、皆さん、ほんますみません。はい、では続きまして、まだ来てるかな？おっとっと。まだまだ皆様の懺悔募集しておりまーす。これを機会に、ぶちまけちゃってください。
みんな懺悔するのが好きだな、違うか。
いや、まあ、ある種暴露話になってるような部分もあるかもしれませんがね。
暴露話に近いですね。ちょっとワクテカします。
はい、じゃあここらで一旦ちょっとまあ区切りつつ、
はい
はい、
クレファさん、
何でしょう。
クレファさん、
はい、
私がクレファさんに話を振ったってことは何かわかりますよね。
ちょっと全然わかんないな。
あ、マジですか。
はい、
これを機会になんかこう謝っとかなあかへんことあるんちゃうの。
あー、謝ることですか。
懺悔せなあかへんこといっぱいあるんちゃうの。
はい、ごめんなさい。年賀状が、年賀状が、年賀状が、年賔状が、年賀状が。
いやいや、そうじゃなくてさ、うん、例えば俺の背中にモケケピロピロ突っ込んだりさ。
あ、HR さん、HR さん。
はい。
いいことを教えてあげましょう。
はいはいはい。
船は前にしか進めません。過去を洗い流して、前に進みましょうよ。
そうですね。そうそうですね。まさにその通りだと思いますね。船は前にしか進まないんです。特に大航海の船はバックもできないんですよ。
うん。
そうそうそう。だから、この、まあ、来年に向けてね、今年のことは洗い流せるか。
はい。
え、
まあ、そんな感じで、過去を洗い流して。
いや、ほら、
はい、
懺悔の時間ですから、
うん。HR。
え、なになになに？
あまり家族にこだわるのは予想ではないか。
あ、
イオニア界の心ですよ。
イオニア界の心でですね、やるしかないですね。はい。
はい。はい。というわけで、ひのぶさんはどうです？
いや、逃げた逃げた、クレファさん逃げた、見事に逃げた。
見事にそして振られた。どうかな？
思い当たることが多すぎて。
じゃあ一個ずつ片っ端から言っとこうか。
どうだな。こっそりネトラジオ他の人が番組やってるのにぶつけて聞かれないようにこっそりやってたとか。
ほう。
やってるとだけ言ってね、めさめさ探したけど見つかんねえって怒られたりしました
。ほう。他には。
あとは、いろいろある。紹介ないって、エロ話をしてみたり。
いや、エロ話はいいことだぜ。
いいことですか？
はい、エッチなことはいいことだと思いますよ。
じゃあ、あらかた懺悔することはなくなるかと思います。
え？なんてなんてなんて？
あらかた今年の懺悔にしなきゃいけない要因がなくなったかと思います。
あ、エッチなことはいいことで。
はい。
ほんじゃ、とりあえず、こう、やっちゃったことを一応、一から言っとこうかって、これ言ったらセクハラになるよね。いや。
ひどい。
いや、どうぞどうぞ。はい、まあそんな感じで。
はい。まあでも、すいません。エロくてすいません。
いや、俺はエッチなことはいいことだと思いますよ。
大人
人の時間なら OK。
大人の時間なら問題ないと思うんですよ。さっきからハリセンが痛いなもう。誰だよピーとか言って出してんの。
今日一発目のピーもう HR さんから。
いや、
ね、ジョブさん、
いや、あのほらね、
なんか
い、いや、なんでもございません。
HR さんからね、こんな、
あ、いやもうそんなピーなことは私してないですからね。
あ、そうですか。
ちょっとさっきからこう、すごいハリセンがものすごい飛んできてるんですけど。いやいやいやいや。
今、11時くんだから、もう、問題。
はい、ではではでは、続きまして、ふいにゅうさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
28日のプイニュー時代は放送しません。忘年会なんで、1次会、2次会、3次会、4次会、風俗、あんなんでもすいません。本当すいません。下ネタですいません。今年は下ネタ、オタネタ、炸裂投稿ばかりですいませんでした。来年もよろしくにゃすす。いやーねー、プイニューさん、来年こそはねー、よろしく。いや、まあでもあるんじゃないですかね、下ネタ、オタネタ、うん、分かる人が分かるっていうネタも全然 OK だと思いますよ。全部がでもそれだったらね、特定の層にしか難しくなってくると思うんですが、たまに織り交ぜられたオタネタとかがね、普通の一般の方がオタっていいんちゃうのってこうチェチェチェチェってこう触覚をくすぐるようなね、そんなこうボディーブローっていうかジャブをかますような感じの投稿なんかいただければ面白いんではないでしょうかね。
ジャブジャブ。
ああ、まあ一つ言えることはみんなエロネタ好きだね。
エッチなことはいいことです。何せあれですよ、エロネタというか、まあエロは人間の欲求の三大欲求のうちの一つですからね。
ですな。
まあ中には食欲食欲食欲っていう人もいるかもしれませんが、
睡眠睡眠睡眠とかで、
睡眠、うん、それいいね。
眠りたい。
まあある種俺に関しては性欲性欲性欲の、体力尽きて睡眠みたいな感じかもしれませんが。
え、そんななんですか。
そんなことないよ、普通だぜ俺は、言っておくが。ちょっとマジでそうなんですかとかって言うなよおい。そこは突っ込むべきでしょね。
いや、あえて突っ込まない方が美味しいと見た。でも最近はお疲れなんで睡眠欲に。
そうよね。
睡眠をしてたりしてませんか。
いやー、気づいたら寝落ちしてるぐらいの勢い。
床に転がってたって感じですか。
いや、ちゃんと布団には入ってるよ。
入ってるんだ。
布団には入ってるよ。いや、でも最近は寒いからね。
寒いからですね、こう。
ただ私はですね、今ものすごい贅沢してるんです。
ほうほう。
ものすごい贅沢してるんです。
どんな贅沢を。
はい、ちょっとこれ懺悔かもしれませんが。暖房をガンガンに効かせて、
うん、
T シャツ短パンです。
あ、そうだった。
うわは。
地球に優しくない。
いや、ほんますいません。地球ごめんなさい。地球にごめんなさい。
はい、
地球にごめんなさいしましょう。
地球にごめんなさい。
はい、ごめんなさい。
すいません。いや、でもやっぱり家の中にいるときぐらいさ、
うんうん、
自分自身をさらけ出したいやん。
うんうん。
見事なツッコミありがとうございます。はい、では続きまして、
はい、
ボンブランかっこ厚木さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
懺悔が大暴落だよ。
懺悔が大暴落。
あり余ってるっていうことですね。
ですね。
はい。
あり余ってるんだ。はい。いろいろありましたね。
はい、では続きまして、エウロスの公開者さん、これも二つ目の追記なんですが、このアカウントでしか登録できてない人が9割以上ということなんで。
やばい。
それはちょっとやばいですね。
ちょっとやばいな。
それはどうなんですかね、もう完全に別キャラとしてやってるんかな、あれじゃなくて。まあでもね、フレンドリストなんか、フレンドリストとかその辺に関してはあってもなくてもええんちゃいます。やっぱり人との繋がりっていうのはね、恋人同士なんかはね、もうどこ行ってもその赤い糸で繋がってたらお互い巡り合うんですよ。足音だけ聞いたら恋人だってわかるんですよ。
わかるんですか？
いや、俺おらんからわからんけどね、今。要するにね、その、巡り合わせっていうのがあるんですよね。結局世の中。うん、だから、繋がってたら、まあ、どっかで巡り合うっていうことは絶対あると思うんです。そう。それで悩んだ時は、夜、外に出て月を見上げてください。
すごい。
あの人もどっかでこの月を見てるんかなとかっていうように想像してすればね、心が温かくなってくるかもね。
なるほど。
すいません、俺らしくないこと言いました。
今日はなんだかメルヘンチックですよね。あれですか、クリスマスの名残とか。
そう、クリスマスの名残やね。
あー、
聖なる夜。いや、俺の中ではもうクリスマスなんかもう激動の一日でしかないですけどね。おっしゃ、1ステージ終わった、次のステージ行くぞー、時間がない、急げー、次はシガだわーみたいな感じの。そんな勢いで。
はい。え、その時ってメイクはいちいち落とすんですか？
あ、歌の方はメイクとかは特にはしないですね。
あ、そうなんです。
芝居の時はちゃんとしますけど、まあ、芝居の後の、飲み会の席で、最初にいただいたおしぼり、ものすごい肌色にしたのは私です。
それはそれ忘れてたとかじゃなく、
いや、一応メイク落とし、なんか濡れティッシュみたいになってるやつあるじゃないですか、ちゃんとしたメイク落とし。だ、洗顔じゃなくてそのメイク落としてか一応拭き取ったんですが、はい、居酒屋の、渡された最初のおしぼり、もうかなり肌色になってたのは私のせいです。本当に申し訳ございません。
落ちなさそう。
落ちなさそうだな。
なかなか落ちへんねん、動乱とかさ。
だね、
年々落ちへんねん。
普通のファンデと違いますかね。
そう、まあそんな感じで。はい、では続きまして、
はい、
マノンさんでよかったかな。
マノンさんかな。
はい、マノンさん、からいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
放送間に合った
ー。
先週放送お休みだったので油断してました。今週の放送聞き逃すところでした。ごめんなさーいの懺悔。ありがとうございます。残念というか非常に嬉しい、ものすごい嬉しい。私にとって最大の懺悔はやっぱり絵のネタにフレンドさんとか勝手に書いちゃってごめんなさいかな。でも今後も書くよ。
石さんなんですね。
おお、なるほど。
分かった。じゃあ私がモデルになりますから書いて。
ぜひ私めも。ただですね、こう、うほうなネタとか、
ああ
なネタは、
ちょっと遠慮しとこう。
まあ、いろんなところで、まあ、ちらほらと噂を聞くのですけど。
でも、そっちの需要の方が高そうですよね。
え？いや、俺そんなキャラじゃないと思うんだけどね。あ、でもやっぱりまあ、美化されるのかな？怖い。怖い、怖い。まあ、逆にそういう値段にされると喜んだりする人間もおるわけですが、うん、俺は当然喜ぶぜ。あれ
え、どうした？
いや、まあ、でもそのそう もしさ、
うん、
俺が漫画とかアニメのキャラに出たらどんなキャラになると思う？
え、なんかそのまんまじゃね？
え、
え、なんかこう、もうエッチャルさん自体がもう漫画キャラとかしてるからさ。
ちょっと待って、それどういうことだ？
いや、ほら、え、それだけキャラクターが立ってるってことだよ。
立ってますよね。
なるほどね、そういうことね。
いや、それだけほら、あの、なんだろう、キャラクターにしやすいっていうか。
描写しやすいです。使いやすい。
まあ、俗に言う、こう、ネタキャラというか、お笑いキャラというような、そんなキャラ？
お笑いとかっていうか、こう、なんだろう、こう、なんだろう、性質の、性格という意味のキャラクターがはっきりしてるから。
あー、なるほどね。
うん。そういう意味で、こう、漫画キャラとかにしやすいって感じかな、私のイメージからすると。
おー、いいね、嬉しい話じゃないっすか。
で、多分ね、まだ会ったことは、エッチャラさんとリアルで会ったことはないと思うけど、
はいはいはい。
なんかね、多分ね、リアルで会っても多分、エッチャラさんだってわかると思うんだよ、なんとなく。
あ、それ言われる。
でしょうね、
それは言われる。
イメージがする。私、昔、
はいはいはい、
前のゲームでちょっとこう、友人が訪ねてきた時があったんですけど、
はいはいはい。
クリファってそのまんまだねって言われましたからね。
わお
そのまんまなのはいいことです。
モケキビロビロ言ってるわけですね。
いやー、ちょっと、いや、その時はモケキピロピロ言ってませんでしたけどね。
あー、なるほど。まあでも、あんまやんとは言われるかな。あー、でもまあ、意外やって言われたこともまあ、あるにはありますね。
あ、なんですか。
でも、オフとかで会ったりすると、うん、案外、こう、思い描いてるイメージと、かけ離れてるっていう、なんか、とりあえず、外見はわからないじゃないですか。
あ、もちろん。
キャラから連想しちゃうから。でも、中身って、意外じゃなく、普通に、なんかそのままの人が結構多いですよね。
ああ、はいはいはい。
結構その、なんだろう、中の人の、なんだろう、見た目じゃないけど、そういう性格が、キャラクターにもにじみ出てますからね、結構。
まあ、そうだね。
ただな、まあ、よくあるのが、たまに出てくる問題が、キャラクターは、女性キャラ使ってるけど、実は男だったとか。
私、その逆の方に遭遇したことありますよ。
あるでしょうね。それは結構あると思います。
びっくりしましたね、ほんま。まあ、その方は逆にその男性キャラで完全になりきってる人間でしたから。
あ、なるほどね。うん。ロールプレイしてる人間って人ですね。
完全に。
ほうほう。
でも実を言うと、その、まあ、ボーイズラブ系が大好きな女の人だった。
なるほど。
はい。大公開では、こう、スレンダーなイケメンキャラを、
うん。
もう、優雅に扱ってましたね。
なるほど。ですね。そんなに、逆の差っていうのもなかなか。
え？
いや、スレンダーだったらまた、あれか。いやいや。うん。ただ、逆にこう、なんだろう。大公開で言うと、女性の人が、デブキャラとか使ってたら、それはそれでインパクトあるだろうなとかちょっと思ったり。
ですね、それもありますね。
それでこう、リアルであって、こう、まあ、もうそのギャップの差にもだい苦しむんですね、みんな。
はい、では、続きまして、ナノボンニシレイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジェイデイシャーキ
ー
HR さん、先週はお疲れ様です。今年もあとわずかとなりましたね。懺悔といえばいろいろあります。ラジオに関して言えば仕事の上がりが遅くてラジオが毎回聞けてないことですかね。録音があるので助かってますが投稿できないので寂しいです。大公開では教団への納品サボったことがありました。あ、今月はちゃんと納品しました。しました！しました！まあ、
今
月悪かったのが一番の懺悔かな。そう、私も昨日ひっそりと納品してきました。名約の美酒をですね、16×4回なんで、64個ほど名約の美酒を、納品してきました。
ちなみに、我が紹介では、
はい、
今回は当たりでしたね。
何ですか？
地方海賊の上納品です。
あ、
元に売ってある、そのまま納品、シャキー終了みたいな。ゲームもかかりませんでした。
私、ちょっと待って、64個で、名薬の美酒って今、2万ぐらい？
うん、2万か2万5千ぐらいかな。
まあ、2万で計算しても 1.2 メガぐらいかな。
まあまあ。
え ?1、10、100、1000万、10万。うん、それね、1.2 メガぐらいですね。
なるほど、なるほど。
まあ、それぐらいは、私、納品で突っ込みました。それが、一番ランク、あれ高かったんで。まあ、因率が悪いっていうのは、私も最近思ってる次第でございますね。
まあ、リアルが充実しているのはそれはそれで良いことなんで。
ですね。
ところで忍さんは、はい、何でした？今回の動
画。私はカサドールジュストコール。
うわ、しんどそれ。
か、ほうき。でも作れたんで、なんとか助かりました。ほうきはやめました。
なるほど。
大変ですよね。テサとかも。
だろう
当たっちゃったりすると高いの買うかプライベートファームまで行くかってい
う、あ、その差はあるな、
うん、悩む、遠いし、
はい、まあ因率の悪さも私も改善しないといけないですけどね。
私はいいはしてるんですけどね、最近はこうかぶってばっかりっていうかタスクばっかりっていう日も多いですね、最近。やっぱり忙しいんで動けないんですよね。
うん、私の副官のその、あの、ボーナス公開日数が52日とか溜まってますから。
あー、なるほど。
消化しないとね。はい、続きまして、SQA さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日も病のとこからネットラジオを聞かせていただいております。
あらららら、
ありがとうございます。
懺悔することは多々ありますが、直近の懺悔を一つ、うん、24日開催予定でしたセビリアダジャレ大会を野党サバ以外のエルサバや Z サバでも CM を流しておきながらインフルエンザに侵されてしまい申し訳ありません。体調が良くなったら新春ダジャレ大会等を釘打って開催しますので、24日21時から、主催者の現わないセビ協会で待っていたギャラリーの皆さん、ごめんなさーい。インフルエンザの治療用に投与している薬で腸が痛いの、体調、腸が超痛いとか、寒いダジャレを一人で言いながら、養生している私は病にあんまり解いていないようです。安静にしながら新しいダジャレの問題を考えるぞ。
まずは落ち着け。いいよ。
隊長、腸が超痛い。
くす。いや、まずは体力を回復させましょう。
そうですね。
まあ、腸ですね。
なんか、このなんか今年の風邪は、あれですね、お腹に来るらしいですね。風邪ひいて、下す人が多いらしいです。気をつけてください。
あんまり寒いそのダジャレを言うとさらに寒くなるからね。
はい、
うん、気をつけよう。
気をつけましょう。
はい、では続きまして、丸堂の星さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、
懺悔なんぞそれうめえのかと思ってましたが一つだけありました。競馬予想がほとんど当たらなかったな。展開の予想は完璧なのに買うべき馬が変えていない。こういうのは下手くそだというのかもしれませんが、ま、来年頑張ります。じゃあそうですね、
よくわかんないけど頑張って。
これは懺悔か、金を使ったのが懺悔か。
懺悔なんだろうか、
まあ、難しいところですねこれは。
来年の運ための運を今年貯めたんだよ。
あ、その可能性ありますね。
うん、なるほど。あ、来年が、に行きたい。来年に行きたい。
まあ、そう、競馬ってやっぱり難しいギャンブルではあると思うんですよね。
この間もなんか大変そうでしたよね。
なんだろう。元、胴元が儲かるシステムが、まあ、組まれてるわけですから、だから、競馬って比較的稼ぎづらいギャンブルなのかもしれないですね。 その分当たる、あの、お穴とか当たるとでかい部分もあったりするかもしれませんが。あ、一応まあ、懺悔ということで、予想ラジオまでして、外しまくるのは懺悔でしょう。っていうことですね。
なるほど、なるほど、なるほど。それを頼りに買われた方もいらっしゃったかもしれない。
まあでもそれはね、あの、買った人の責任ですよ。
そうっすよね。
そう、
あの、最後にそれを選んだんですからね。
予想士が何を言って言ったものにしても、最終的に買うのはやっぱり自分ですから。うん。そういうことだ。
そういうことですね。
まあ、もう満タイ。
まあ、よくわかんないけど、来年頑張ればいいんですよ。
そういうことです。
はい。
はい、というわけで、こんなところかな。じゃあ、一旦お題の投稿は締めさせていただきまーす。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんな感じかな。では、本日のお題のコーナーでした。
はい。
はい、では続いてこのコーナーあるかないかは別として、
はい、
今日は俺だけしかいないから、いや、3人で言っとこうか。
お
う、 HR と、クレファと、シノグのって感じでいくね。
はい、
HR と
クレファとシノグの
お悩み相談室。はい、お悩み相談室のコーナーです。このコーナーでは、ノトスを代表するバーカーのその1と、まあ、今日ゲストで来ていただいたお二方に、あなたの悩みをズバリ解決してもらうっていうコーナーとなっております。
はーい、はい、
まあ、あのバカが混じってるんで、まともな回答は期待しないねっていう感じなんですが、う
ん、い
はい、お悩み来てません。
来てません。
じゃあ仕方がない。
お、
悩みがないことはいいことだ。
まあ、悩みがないことは仕方ないです。いいことなんで。で、というわけで、ここは恒例として、はい、エチアルさん、最近悩みとかないんですか？
私の悩みですか？
はい。
私の悩みね。いやーね、まあ、どっかにね、あの、ちっちゃくて可愛い女の子いないかなとかでもいい
し、
どんな格好
した小さい女の子がいいですか？
そうですね。まあ、時期柄、やっぱり、その、ミニスカサンタの格好をして、なおかつ、その、まあ、そんな感じ？
もう帰っちゃったみたいです。
え、何何何？
もう、お国に帰っちゃったみたいです。
あ、まあ、その可能性はありますけどね。となると、やっぱり、あの、この先はやっぱり、正月は着物姿というか、なんというか、あの、ものすごい勢いで弾が飛んできてるんですが、
でもその中にはきっと隠れ同士が吹き潜んでるに違いない
ですね。
違いない。
まあ、そうですね、大きな悩みっていうのはやっぱり私の中では時間がないってことかな。
あー、それはまあ年末ですからね、師走ですし、
そう、とにかく時間がないのよ。
わかるわかる。
とにかく時間が、もう時間がね、時間が、すべてにおいて時間が押してるんですよ。
巻いていこう、巻いていこう。
で、まあ、睡眠時間をそれ削ればね、今度は体力がなくなる。
うん。
もうないないばっかでキリがないんですよ。
うん。
お金もない、時間もない。ないないばっかでキリがない。現状はこんなんで !YTM。はい、まあ、そんなネタは置いといてと。
はい。
悩み解決できる？時間ない。無理よね。
いや、それはもう、ほら、あれだ、計画を立てるとかは、
うん、
まあ、やっぱりほら、そこは人はさ、24時間しかさ、人間全員さ、24時間を等しく与えられてるから、うん、それをいかにこう使うかっていうところが問題かな、
やっぱり。そうやねん、そのタイムスケジュールなんかを徹底的に考えて、詰めてやってるわけですよ。 それでなおかつ時間が足りないんですよ。
まあ、
詰めるとこ詰めてんねんで、俺。こう見えても。
それはわかる、うん。
徹底的に詰めるとこ詰めてんねん。その、食事の時間は何分で食ったらラジオの準備が間に合うとか。
わかるわかるわかる。
逆に、暇でやることがないっていうよりは充実していて、いいってことですよ。
そうですね。まさにその通りですね。
うん。うん、というわけで、悩み解決？
いや、まあ、悩み解決？
じゃあ、悩み解決。
いやまあそのほらもう一つ悩みあるとしてればさ、やっぱりクリスマスシーズンさ、まあ人前に立って歌うわけですよ。見に来てる人らはやっぱりカップルカップルカップルだね。てめえらクリスマスを勘違いしてんじゃねえよー。でも日本人に言ってもそれは意味ないとかと思いつつも、やっぱり俺も欲しいなとかって思うようなのがまあ最近の悩みだったりはするんですが、まあそんなことこんなところで言ってもしゃあないわけですからね。みんなが暗くなるわけですから。まあ今日はすっぱらさっくり行きましょう。とりあえず私の断言としてその一つ、今年はそんなネタばっかりやっちゃってしまって申し訳ございませんでしたと。
いやいや、ネタは良いことです。
良いことです。持ち味です。
ネタがないとラジオは成立しませんよ、エチアルさん。
これがネタというかどういうかっていうのはね、ほんまに微妙なところではございますが。まあ今、やってる間になんか悩みが増えてたりしてくれるとありがたいんですが、というわけもなく、本日も、質素に終わっていきたいと思います。悩み相談室のコーナーでした。
は
い、はい、エンディングの時間がやってまいりました。本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、皆様に告知がございます。
はい、はい、
来年まず年末、大晦日の夜、私らレイブズナイトやるかもしれません。やるかもしれません。
おー、年末
カウントダウンとかは、
まあやるかもしれないだけ、
うん、
予定は見て、
うん、
で続きまして、1月の2日、はい、1月の2日からですね、全サーバー、大公開時代全サーバーで、なおかつその、うん、いろんなところにまあお声をかけして24時間ラジオっていうのを開催します。
はい、
皆さんがこうローテを組んでですね、順々にこうラジオをつないでいくというね、非常に新しい試みではございます。でそちらの、トップバッターにですね、私のレイブンズナイトがですね、一番手にやってきますんで、まあ、ぜひぜひ、1月の2日10時スタート24時間ぶっ通しのラジオとなっております。
LCC も復活します
ですね。その時だけかな、
まあ、今のところはですね、
はい、
というわけで私も参戦するのでよろしくお願いします。
私もこっそりだ、いつもこっそりやってたんですけど、今回はあと枠をいただいちゃいまして、
はい、
お
たすきをつなぐということになりましたので、そちらもよろしくお願いします。
はい、24時間ラジオ楽しみにしておいてください。
詳しくは公式ホームページの BBS のその他のところにローリアルさんが書いてくれてるので、そちらの方もチェックしていてください。
あとこう、はい、ラジオにこの協力してもいいなってこう MC さんたちも募集もしておりますので、はい、公式掲示板を読んでちょっとお問い合わせください。
ちなみに、ゲーム内ですね、エイジアルマラソンしないとって言われてるんですが、
はい、
私ですね、3日めちゃめちゃ仕事入ってるんですよ普通に。
あー、なるほど、
普通に仕事入っちゃってるんで、だからまあ2日の夜からまあ朝方まで、朝方というかまあできる限り参戦という形でしょうかね。
うわー、あ、でも本日実績中の新徳さんは24時間丸ぶっ通しで出られるんですよね。
どうなんだろうそれは、まあ、わかんないな。
まあ、ちょっとまだまあ、それは当日までのお楽しみってことでよろしいのかな、
そうそうそうそう、
これは。
そういうことだ。
うん。
まあ、なんだろうね、まあ、 その当日どうなるかっていうのは今結構企画が出来上がってますんで、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。
初の4サバ合同のイベントですね。
そうだね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。来週の水曜日はですね、まさに2日、その日になりますんで、レイブンズナイトでなくて24時間ラジオの、まあ、スタートという形となります。
はい、はい、
ですので、まあ、正規のレイブンズナイトは2008年初のレイブンズナイトは12月の10日水曜日って形になってますんで、あ、じゃあ、ごめんなさい、1月ですね、2008年1月の9日ですねが、正規のレイブンズナイトの日となってますんで、よろしくお願いいたします。というわけで本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。今日お送りしましたのは私スーパー用心棒の HR と、
はい、ネタと戦う料理人ことクレバラディッシュと
白筆でお送りいたしました。
はい、ではではではまた来週と、その前にボーナストラックでちょっと続くかもねー。